皆さんこんにちは。心理カウンセラーの渡辺大輝です。このチャンネルでは、自分を満たして自分らしく生きるをテーマに、あなたがあなたらしくいられるような心が安らぐメッセージをお届けしています。さあ今回はですね、カウンセリングについてのレター、お便り、メッセージですね、をいただいてますので、こちらをご紹介しながらいろいろね、カウンセリング、心理学なんかについてのお話をしていければと思います。ぜひね、最後までお付き合いください。はい、というわけで早速ねレターをご紹介します。匿名さんですかね。はい、第555回の放送回を聞いて、状況と環境は全く違いますが、過去にカウンセリングを受けた時、遠回しに物事の原因は自分自身が原因で引き起こしていると言われたことを思い出しました。555回の放送っていうのが、夫婦対談でね、お送りしたものなんですけれども、受け取ってもらえるかわからないけど正直に話しますという回でして、まあ妻がね、結構ちょっといつもよりは突っ込んでというか、伝えますということで、お伝えした回があるんですけれども、それを受けてですね、物事の原因は自分自身が原因で引き起こしているとカウンセリングで言われたことを思い出しました。様々な経験を経て、今はその言葉の意味がわかります。偶然ではなく全て必然、ポジティブなこともネガティブなことも自分が原因、全ては自分次第、答えは自分の中にあると考えられるようになりました。ですが、どん底で本当に苦しかった当時は、その言葉を受け止められる余裕がありませんでした。放送を聞いた後、当時のモヤモヤが蘇ってきて、本当はあの時なんて言って欲しかったのだろう、どの言葉なら私はもう少し早く回復することができたのだろうと考え、自分に聞いてみました。すると、自分を許していいよって言って欲しかったと気づいて、びっくりするくらい涙が出ました。もうご自身に問いかけてね。泣いて泣いて泣き終わった後はすっきりしました。改めてどんな言葉もどんな出来事もきっと今の自分に必要だから起こっているのだなと再確認できました。これからも応援しています。ありがとうございます。はい、匿名さんレターありがとうございます。自分を許していいよって言って欲しかったと気づくことで、もしかしたらご自身を許すことがねできた、許す一歩になったのかもしれないですね。びっくりするくらい涙が出ました。何か気持ちが解放されるようなね、すっきり。ね、すっきりと書かれてますけれども、そういう、出来事やったのかもしれないですね。で、このね、物事の原因は自分自身が原因で引き起こしてると言われたことを思い出しましたって。これはまあ、なかなか深いですね。すべての原因は自分自身。自分が原因やと。まあ、これね、なんか、こう、語弊があったら申し訳ないんですけど、あんまりね、こう、厳しいようには捉えんといてほしいなって僕個人的には思ってて、すべての原因は自分自身、自分のせいや、みたいな風に、なんか自分ダメだっていう風に受け取られると、ちょっと、僕の思いではないなと。僕のこう、なんていうかな、伝えたいものとはちょっと違うかなと思ってて、決してなんか全部自分のせいやから自分が悪いとかね、自分がなんとかせなあかん、自分がしょうもないんやみたいな、そういうちょっとこう、自分を否定するような捉え方ではなくて、むしろ、自分が原因、自分次第、答えは自分の中にある、この匿名さんが書かれてるように、自分で決められるんだ、自分で変えられるんだっていう、なんかそっちをこう見てほしいっていうか、なんか注目してほしいかなって、僕個人的にはね、思ってます。でね、この全ては自分次第、自分が原因やっていうのは、まあどういう、理屈というか、まあ、どういうね、ことなんかということを、まあ、簡単にお話しすると、まあ、僕のね、かなり解釈も入ってるので、まあ、かなりざっくりした説明にはなるんですけど、皆さんね、トリックアートというか、その、騙し絵みたいなものって見られたことありますかね？こういう風に、この絵の中に何が書かれてるでしょうっていう問題があって、で、ある人が見たらなんか普通に風景のような絵が見えてると思ったら、別の人から見たら、いやこれは動物の絵だよみたいな 風になって、え、なんか同じ1枚の絵やのに、なんで風景の絵って言ってる人と動物の絵って言ってる人違うんやろって思ったら、どうも、例えばそのこの部分、ね、全体をぼやっと見たら風景のように見えるけど、よくよく見てみるとその風景がなんか全部動物の絵とかで構成されてて、その一部を見たら、あ、これは動物のね集まった絵だなっていう風にも見れるし、なんかどっちでも見れるんですよ。風景のように見ようと思ったら見れるし、動物の絵やと思ったら見れるし、ね、あとはなんか野菜のね絵やと思ったら野菜に見れるし、野菜が全体的に形作ってるシルエットを見るとなんか人間の顔のように見えるとか、なんかそういう絵とかねあるじゃないですか。そう、あのね、騙し絵って言ったらいいのかわかんないですけど、どっちにも撮れるよみたいな、絵をねちょっと思い出してほしいんですけど、あれってまあ何が起こってるかっていうと、どっちにどういう意識をするかで絵の見え方が変わるっていうことなんですよ。風景のように見ようと思ったら風景が浮かび上がってくるし、動物のね絵に注目しよう、これは動物やと思ったら動物の絵が出てくるし、で逆に言うと風景とその動物を同時に認識することってできないというか難しい、まあ、できないと言っちゃってもいいんかな、うん、で風景、まあなんかこうなんとなくどっちも見えてるように見えても、風景動物風景動物みたいな感じでババババって切り替えながら全体を見たりとかしてて、なんかこうどっちも認識するっていうのも難しかったりして、結局だからまあ意識なのか無意識なのかはさておき、選んでますと、見たいものを、風景を見ようとしてる、動物を見ようとしてる、野菜を見ようとしてる、人の顔を見ようとしてるっていうので選んでこう見えてるものをね、決めてますと。あるいは僕たちが例えば街中を歩いてる時に、なんやろ、こう目の前ね、こう歩いてる人がいて、すれ違う人がいて、ビルがあってとか、信号があって車がいて、あ、自転車が通ってきてて、全部意識してないですよね。全部これ認識、あ、こう車来た、人が来た、なんかこんなカバン持ってる、こんな服着てる、あそこのドアが開いたとかね全部意識してたらもう脳パンパンというか、もう処理到底処理しきれないかと思うんですけど、僕らが自然に歩けてるのは、自分にとって今必要な情報を取捨選択しながら、歩いてるから、こういちいちね、あそこがこれで、あれがこうでとか、木が生えててとかねこういちいち認識というか意識しなくても、必要なこと、例えば誰かと歩いてたらその人の表情とか声とか、歩幅とかね、そういうものに意識が、多くのねリソースが割かれて、そこに集中してるわけで、でもかといって他をね見てないわけじゃなくて、それ以外のね、その例えば隣にいる人以外も、まあ、世界は動いてるわけじゃないですか。でほんまにその人だけに 100% 集中してたら、例えば信号が赤になったことに気づかないでするとめちゃくちゃ危険じゃないですか。もう歩いてる隣にいる人と話夢中になりすぎて赤信号気づきませんでしたって言ったらもう命の危険があるわけで、あるいはこう自転車が急にわーっと曲がってきたりするかも知れないし、すれ違う人と肩がぶつかりそうになるかもしれへんっていう時に、ちゃんと危険があったりとか、あ、今これね赤信号大事とかいう時にはちゃんと赤信号の方に意識が向いたりとか、わっとこう来た自転車に対して、とっさにね、構えの姿勢が取れたりとか、歩いてる人とかなりすれ違う時に当たりそうってなったら肩をねスッと避けて当たらないように、接触しないように、配慮したりすることもできるけど、常にあの人肩大丈夫かな、あ赤信号大丈夫かなとか言って、生活してるわけでもないし、まあだから僕らの今見えてる世界、意識してる世界っていうのは自分でまあある意味選んでる、何を見たいか、何を聞きたいか、何を意識したいかっていうのを、選んで見ている、感じていると。だからざっくり言ってしまえば、僕らのこの世界っていうのは自分が選んだ世界であるとも言える、まあ、そんな、まあ、かなりざっくりギューンってなってしまったかもしれないですけど、まあ、極論というか、それをだから突き詰めて、自分の人生に当てはめると、この人生すら自分で選んでると 人生というかこの世界ですね、この世界、この地球、この宇宙に、一つの共通の世界というのがあって、みんながそこで共同で住んでる一つの、なんやろな、コナン君でいうとたった一つの真実、たった一つの世界にこうみんながシェアして住んでるじゃなくて、一人一人の世界の見方っていうのがあって、だから世界は人それぞれ、人がいる分それだけ世界もあるみたいなだって自分がどう認識するか、何を見るか、何を聞くか、自分で選んでるってことなんで、たった一つの世界なんていうのはなくて、おのおのの世界でしかないっていうような、まあ、考え方があったりもして、だからこそ例えば悩み事とかあった時も、その悩みを自分で選んでると。例えば今の、働いてる仕事がつまらなくてつまんないなっていう悩みがあった時に、つまらない、その職場がつまらないという、世界、職場がつまらないということを選んだと。ご近所さんに嫌なね人がいて困ってるっていう時は、その困った嫌なご近所さんを自分で選んでると。いやいや、ご近所さんはね、別に自分が選ぼうとも選ばずとも、別にご近所に住んでるのには変わりないわけで、そこはコントロールできないよね。だから選んでなんかないですよって思われるかもしれんし、まあ僕もね、いや選んでないしっていう気持ちもありますよこんなこと言いながら、選んでます、自分で選んでますってね、こう言いながら、こう自分もほんまにこれ自分で全部選んでるんやって、もうなんていうの、心の底から、だから自分もね、なんかその悩んでる時とか調子悪い時は、そんなね、これは自分が選んでるんだってね、この調子の悪い状況は自分が選択したものなんだみたいな風になかなか思えない。まあ思えてたらもう悩んでないですよね、すでに。うん。なんで、まあだからこんなこと言いながら、別に自分がね、そういつも思えてるかっていうと思えてなかったりもするんですけど、うん。ただ、まあさっきの、騙し絵の話でもそうやし、こう街歩いてる時に必要なことに意識がね、向いて、関係ないことは無意識で、過ごせるっていうのを思い出すと、ご近所さんに嫌な人がいて困ってる、もう大変や、ご近所さんね、いつも大変や、どうしようって意識して、ご近所さんのことを常に考えて頭を悩ましてる、そんな生活を選んだのは自分。ご近所さんはいるけど別に悩まないね、ご近所さんなんか知らんよということも選べたかもしれんけど、でもそこに頭を悩ませる、そこに意識が向いている、その意識を向けたのは誰っていうと自分っていうね、うん、まあなんかそんなね見方をするんですよ。つまり何かポジティブなこと、ネガティブなことあったとしても、このレター書いていただいた通り、自分が原因と言えるし、すべては自分次第。自分が原因というか、まあ自分が作ったものであれば、変えるのも自分次第ですよね。答えも自分の中にあると。うん。まあそんなね、考え方があったりします。ただこれね、しんどい時にこんなん、受け入れるの結構難しいと思うんですよ。このね、レターいただいた方も、どん底で本当に苦しかった当時は、その言葉を受け止められる余裕がありませんでしたって書かれてるんですけど、いや、まあそうじゃないとは思います。うん、そらそうちゃうと。だってしんどいんですよ。めっちゃ悩んでて、もうどうしよう、ほんまにしんどいわーってなってる時に、それでもあなたが起こしてますからね、って。あなた次第ですよ。あなたが原因ですよって。まあ、こんな言い方じゃなかったと思いますけど、まあ、そういう事実というか、まあ、そういう考え方をね、提案されて突きつけられたとしても、あ、そっか、自分で全部意識してたんだ。自分で全部、自分の見方やったんや。ね。見え方。自分の見え方やったんや。じゃあ、見え方変えたら解決ね。変えよって言って変えられへんやん。そうね、変えれたら苦労せえへんし、なかなか変えれへんっていうのもあるし、まずその変える変えへんの前に、このしんどい気持ち分かってみたいなね、思いもあった、 やろうし、でそれがね自分を許していいよっていう言葉を言ってほしかったんだっていう気づきにもね、つながってますけど、まあやっぱりねしんどい時は寄り添ってほしかったりね、誰かに寄り添ってほしい、そして自分に寄り添ってほしいね、自分を許していいよ、自分のこと自分で許してあげたいね、そんなことも必要やと思います。やっぱ段階とかってあると思うし、考え方もねやっぱ合う合わないとかもあるんちゃうかなと思って、みんながみんなこの自分の見え方次第やって、はい変えようみたいな風にそのアプローチするのがこう正解とも限らないし、要するにまあ幸せに、ね、なれば幸せになりたいじゃないですか結局は。でその幸せになるためにまあ自分にとって今何が必要やろうっていうことやと思うんでね、まあちょっといろいろ喋っちゃったんですけど、このレターを、いただいて、あ、そうそう、この自分が原因っていう考え方、あ、面白いなと思って、ちょっと僕なりに、僕の解釈もね、含めて、ちょっとお話、噛み砕いてね、お話ししたいなと思ったんで、お話しさせてもらいました。徳明さん、レターありがとうございました。はい。では、続いてですね、こちらもね、レター匿名の方です。こんにちは、こんにちは。直近の放送にて、大輝くんだって悲しむことあるよの一言がグッときました。あ、これはカウンセラーの資格の話をした時の回ですね。自分が大切にしていることを鼻から否定された時悲しいですよね。腹渡が煮えくり返るほどの気持ちがあったと思いますが、落ち着いて自分のお考えを説明できること、本当にすごいと思います。いつもそうですが、言葉が誰かの心をえぐってしまわないようにすごく気をつけてワード選択されていると思いますし、今回も同じようにされていること頭が下がる思いです。相手に負の感情を伝えるとき、相手を責めるのではなく相手のその考え方部分について意見を返す姿勢見習いたいです。心理カウンセリングに詳しくないですが、カウンセリングで進むべき道を決めてもらうのではなく、自分で選択していく思考の手助けをしてもらうものなのかなと思っていました。あ、僕もその認識です。お二人がずっとラジオでご自身のお考えを発信されたり、お悩み相談を受けられていることは、かなりの思考整理スキルになっているのではと思いました。学問として学んでも、それで仕事はできないは多くの分野であるあるな気がするので、実スキルから入るのもありと思います。というメッセージですね。ありがとうございます。もう僕のことをすごく気遣っていただいて、もうええとこばっかりピックアップしてもらって書いていただきましたけど、これもだから意識ですよね。僕の今までのこととか今のねやってることの、まあ、肯定的な意味に注目して、そこを見るとこれだけももう僕を褒めまくるありがたいんですけど もう褒めまくるね言葉がいっぱい出てくるということなんで、これをだからなんやろ、否定しようと思って僕のことを見るといっぱい否定の言葉が、ね、出せるし、自分でも出そうと思ったらいっぱい出せるんですけど、まあどう見たいかどう見るかで同じ人を評価する上でも、褒めようと思ったらいくらでも褒めれるし、けなそうと思ったらいくらでもけなせるし、これもだから選んでる、うん、その意識次第で、選択できるところとも言えるのかなっていうのは、なんかちょっとさっきのレターとね、関係して読みながらそんなことも思いましたね。ありがとうございます。はい。そしてさらに、大輝さん、由美さん、こんにちは。こんにちは。お二人の楽しげな配信を日々楽しみにしております。先日、今お二人が取り組まれている心理学講座に否定的な意見が届いていることを知りました。私自身、簿記3級、FP3 級、食生活アドバイザー3級を取得してきましたが、どの資格も必要のない資格だと言われました。自分なりに努力していたことだったので、言われた当時は悲しくなりました。あらら、身近な、ね、方に言われたのかな。しかし実際に資格を取ってみて、うわ、こんな資格何も意味ない、勉強しなければよかったと後悔したことなど一度もありません。どんな資格にも新たな学びがあるからです。うん。またたとえ資格自体が世間的にあまり価値のないものだったとしても、新しいことを知りたい、スキルを身につけたいという姿勢、そしてモチベーションを維持しながら勉強を重ねていくことは価値のあるものだと思います。長々と書いてしまいましたが、私はお二人が熱意を持って心理学を勉強されていることは絶対に価値のあることだと思います。 かっこ偉そうにごめんなさい。偉そうじゃないですよ。これからも応援しています。ありがとうございます。はい。というレターですね。ご自身も、こう、資格取得をいろいろしていたときに、必要がないというふうに、言われましたと。まあ、悲しくなりました。まあ、そうですよね。頑張ってることなんでね。その資格とか資格勉強も何を目的にね、するかって、やっぱ見方って全然変わりますよね。その資格を取得して、スキルアップしたい。ね、知識を身につけたい。ね、まず勉強の過程が楽しいとか、新しいことを知りたい。ね、あれば、収入アップさせたいとかね。その資格を取得することで、新しい仕事をゲットしたいとか、新しいね、転職活動をしたいとか、で、ほんまに人それぞれですよね。なんか勉強するのが楽しい、新しいことを知りたいっていう人にとってのその資格の勉強と、収入アップさせたいっていう人の資格の向き合い方と、やっぱ全然違うと思うし、資格はこう、例えば収入アップしてこそ資格だっていう価値観がある人からすると、収入アップしないような資格を勉強して何の意味があんのって思うかもしれんし、なんか、そこに対して、だから結局、世界は人それぞれっていうところに繋がってくるかもしれないですけど、何を求めてるかっていうところですよね。でね、これはもう僕が持論っていうか大切にしたいなと思ってることなんですけど、必要か必要じゃないかとか、コスパとかね、タイパとかね、そういうものももちろん大事なんですけど、人生ね、やっぱ生きてる、なんでこれ生きてるかっていうと、別にコスパとかね、タイパとか効率よく生きるために生きるんじゃなくて、むしろいろいろ楽しんだりとか経験したりするために今人生こうやっていろいろ頑張ってるんかなって思うんで、必要か必要じゃないかっていう判断は、こう生きていく上ですごく大事な判断軸なんですけど、決してそれだけではないんで、なんか興味あることをやってみる、取りたい資格を取ってみる、勉強したいから勉強してみる、それが何の役に立つのって言われたら知らんみたいなやってみたいからやってみたいみたいなことを、いろいろ経験していくのもきっと人生やなって思うし、そういうね、いろいろ積み重ねていったものって、そのレターでね、書いていただいた通り、うわ、何も意味ない、勉強しなければよかったってことは多分ないと思うんですよね。きっと何か意味があるし、今意味が感じられなかったとしても何か繋がってきたりもするやろうし、まあそうやってなんか寄り道しながら、ああ気づいたらこんなところね、今歩いてたのみたいな、ああこの前通った道がここで繋がってきたみたいなね、なんかそんなことも楽しみながら歩んでいくのもまた人生の楽しいね、楽しみかなっていうふうにも思ったりしてます。はい。なので、まあ僕も今後ね、どうしていこうみたいなことを考えたり悩んだりすることもあるんですけど、まあ人生まだまだ長いですし、何が起こるかわからんし、ね、もう、今をね、積み重ねていくしかないなーっていうのを、もう考えるたびにね、結局同じ結論に立って、さあ今やることやろうみたいな感じになってます。はい、鍋友の皆様におかれましては、まあ配信を通じてね、僕らのことも見守っていただければ嬉しいなと思います。はい、今後ともよろしくお願いいたします。というわけで、今回の放送以上で、最後までお聞きいただきありがとうございます。この配信へのね、レター、お便り引き続き募集しています。ご相談、ご質問、もう雑談とかね、そういうこうライトなポップなテーマでも大歓迎ですので、ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。